JOZZ6AVFM 愛知北 FM United North 84.2FM Bego and me
Bego and me
The Navigator and Mino Jorge
United North Bego and me.
Bego and me.
Produced
by Blue Eyes. 皆さんこんにちは。Bego and me ナビゲーターの堀江美穂です。11月7日火曜日、3週間ぶりのね。Bego and Me になりました。久しぶりに、ここまた犬山のスタジオから公開生放送で今日もお届けしてまいります。いや昨日から荒れた天気でね、どうなることかと思いきや、今犬山の町はもう日差しも出てて風もそんなになさげですね。旗も五平餅のね旗もはためいてないので風もなく穏やかな日常が目の前に広がってるなという感じがします。今日もたくさんの観光客の方が城下町楽しんでいる様子がここから見えるんですけれども、本当に雷って鳴ってました？なんかニュースで雷もって言ったのはあれは名古屋の話だったの？雷鳴ってましたか？鳴ってなかった。なんか雷がっていうのは、ま関東の方だったのかな。ちょっと私も朝ねお弁当作りながら半分こうニュース聞きながらだったので、どこの話をしてたのか耳だけで聞いてたんでよく分からなかったんですけどね。でも鳴ってもおかしくないぐらい風もブンブンいって洗濯物も飛んでって、おかげで下着はちゃんとありましたけど一枚にはいなかったらどうしようかと思ったんですけど、それは大丈夫でした。それはちゃんとねしっかり止まってたんで。でも本当にシャツとか軽めのタオルなんかは飛ばされて下に落ちてたぐらいの風の強さだななんて思ってました。もう去年の夏に我が家一度雷落ちてるんですよ。で落ちたことあります？雷、まあないと思うんですけど皆さんねなんか一瞬こうドーンの雷で電気がパチパチぐらいはね、まあ、何度か経験あったんですけど、ドーンバリーンで完全に電気が消えたんですよね我が家で。おおと思って、まあ、そのショックでいわゆるブレーカーがパタンと下がっちゃってね、切れたんだなって、まあ落ち着け落ち着けとブレーカーのとこ行きまして、カチャンあれカチャンあれ何やってもつかない。嘘でしょ。まあまあまあ、でもなんやかんやしてるとちょっと経ったらいきなりポンとねつくこともあるから、それまで待ってるかなんつって、窓の外パッと見たらみんな近所中明かりついてんのえ、ああいうのってさ何地域一体でならないの？停電って普通ねえ、みんな綺麗についてて嘘でしょうと思ったんですよね。で、まあ、ちょっと慌ててちょっと外出まして、え、うちだけって思ったら隣2軒いわゆるこの我が家を入れて3軒は暗かったんです。あ、もうこのエリアというかこの3軒が同じ例えば電線というか電流でそれがやられちゃったんだななんて。で隣のおばちゃんのお家に行ってどうですかつって、で言ってたつかないねーなんて、ねーってちょっと待ってみましょうかなんて言ったら、ちょっと経ったらおばちゃんが来てついたよーって、え嘘でしょでもう一個隣のお家も見たらついてるんですよ。うちだけついてないんですよそんなことあると。そしたらそのね一個隣の旦那様が来てくれて、こうやってやったらうちついたんでやりますよと、で上がっていただいてまたブレーカーのところでカタカタあれカタカタあれって3,4 回ガチャガチャ、うちはこれでついたんですけどねっていう話の後にすいませんっていう申し訳なさそうな顔してお帰りいただいたんですけど、まあまあ結局それから4時間ぐらい我が家停電が続きまして、で、 まあ、そういう時には電力会社に電話しても繋がらないわけでね、結局4時間半ぐらいね、夜中の12時回ったぐらいにやっと繋がって、そっから直しに来てもらうっていう感じだったんですけど、ちょうど夕飯時だったんですよ、7時8時とかで。で私たちね、まあ、まあ夏だったんですけどお鍋やってたんですよクーラーをガンガンに入れながら、よくあるじゃないですか、真冬でね、こたつでアイスとか最高ですよね。真夏にクーラーガンガンで鍋最高だねなんつって食べてた途端にドーン、クーラー止まり、テーブルの上のガスコンロのガスだけがこうこうと熱を発し、もう灼熱地獄です。消せもう消せっつって慌てて消して、汗だくで、それでもなんか鍋食べながら暑いねってでも土砂降りだったからね、雷もなんて窓も開けられずで暑いねっていうっていう鍋の思い出があります。やっぱね、人間はね、この季節に逆らっちゃいけないんですよ。寒い時にはやっぱ寒いなりのね、食べ物だったり行事事があって、暑い時にはまあ、こうなんだろう、ナスとかキュウリを食べて体を冷やすみたいな、夏野菜食べてみたいな、理にかなってるんですよ。そういうことしちゃいけないっていう、学んだのが夏の鍋です。ということで今日のねテーマ、鍋なんです大好きなんです、鍋。簡単だから簡単だし美味しいし、野菜も取れるし肉も取れるね、こんな手軽なあの料理があるなんて。もう冬場はね、だいたい週一で鍋は出てくるかな、我が家は。だいたいありものの野菜をぶち込んで鍋にしちゃうんですが、まだちょっとそのなんか今年はね、もう残暑っていうの、これ今日も私半袖できちゃったんですよ半袖1枚で、まあ、若干七分だけっていうね、配慮は入れましたけど、あとやっぱ紅葉のシーズンなんで、紅葉色のね、あの赤シャツでは来ましたけど、半袖一枚でも全然いいですし、今もスタジオ内暑くて冷房入れましたからっていう11月です、ね、でもあったかい鍋の話をしようということで、皆さんの好きなお鍋聞いていきたいと思います。具材とかね、おでんも、まあ、お鍋に入れちゃいましょう、はい、おでんの具材でもいいですし、我が家秘伝の、ま、なんてスープとかタレとかつけだれとかね、そんなのもあったらちょっとマンネリ化しがちじゃないですか、ね、それもあったら教えてもらいたいなと思います。お好きな鍋、鍋にこんなものを我が家は入れます、つけだれはこれの薬味が最高ですなどなど、鍋エピソードぜひ送ってください。番組へのメッセージはハッシュタグカタカナでベーグルミ、カタカナでベーグルミをつけて番組公式、X 旧 Twitter か、もしくは番組ホームページのメッセージフォームから、今日もじゃんじゃんバリバリメッセージお待ちしております。今日も内容盛りだくさんの2時間ベーゴ&ミー、この後2時まで私堀江美穂にお付き合いよろしく。
United News ベーゴ&ミー、
ベーゴ&ミ
ー、時刻は12時12分です。堀江美穂がナビゲートしていますベーゴ&ミー、この時間は気になるニュースをお伝えするニュース&ミー。まずはこちら、癖になる馬屋チャーハン、豊山町と春日井の返礼品に。豊山町のふるさと納税返礼品で人気の豚骨馬屋ラーメンの冷凍チャーハンが、まあ、豊山町とそして春日井市で共通の返礼品となったということでございます。馬屋のチャーハン食べたことあります？皆さん美味しいよね。で返礼品になるんだ、豊山町と春日井市で、あの両市町で他の自治体と共通の返礼品が登録されたのは初めてということらしいんですよね。で市の担当者曰く、共通の返礼品になったことで宣伝効果を期待している、お互いの住民が返礼品を受け取れるようにもなるというふうに話しているということで、まあ、納税してその返礼品として馬屋のチャーハンをいただくといいですね。あ、冷凍の方は食べたことないんで、ちょっと 興味ありますね。普段も買えたりするんでしょうかね。通販的なものがあるか分かりませんが、納税の返礼品で決まったということです。続いてはこちら、新校歌を自分たちの手で、犬山総合高校1年生。今年4月に犬山南高校から校名を変更した犬山総合高校には校歌がまだありません。そこで新しい校歌を自分たちの手で作ろうと生徒たちが動き出したそうです。その名も新校歌プロジェクト。参加者の1年生12人が来年度後半の完成を目指して、犬総犬山総合高校を犬総とね訳すらしいんですが、犬総にしかない効果を作ろうと。いや、大体効果ってよくわかんない。でも調べたら意外と有名なんじゃんこの人っていう人が作ってたりするじゃないですかね。まあ、誰が作ったとかあんまり見てない。あ、こんにちはってね、目の前がありがとうございます。好きな鍋ね、よかったら書いて教えてください。そうで、効果ね、あ、効果効果ぶつかっちゃったマイクね、その効果を自分たちで、じゃあなんだろう、作曲できる子もいて、作曲は外部なのかな、自分たちでやるのかな、ね、あの10月20日に初回のミーティングを行ったそうなんですが、韻を踏んだ歌詞にすると印象に残りやすいよねなどと思い思いに意見を出し合ったと。これはちょっとファンキーな効果が、いや、あんみたいなね、そのなんだろう、効果って独特のなんかあるじゃない、ああいうことじゃなくって、もしかするとこの高校生たちが考える効果新しくて、韻踏んで効果で韻を踏む、ワクワクする、おらワクワクするぞ、おらワクワクするぞ。ちょっとこれ注目していきたいですね。犬山総合高校の効果に注目です。最後はこちら、じゃじゃん人生まだまだこれから、55歳からの婚活イベント犬山で19日開催と、記載と言われています石上げ祭りで知られる犬山市で19日、55歳から65歳を対象にした一風変わった婚活イベントが開催されるということです。パートナーがいないまま老後を迎える人が増えていることから、落ち着いた環境で出会える機会を作ろうという企画が立ち上がったと。どうですか、今55歳から65歳の方すごいドンピシャで来るんだね、ここなんだね。良縁の願いを石に込め、石上げ祭りのイベントでもある頂上にその石を運ぶ体験もできるということなので、まあ、こういう出会いをして、いい出会いに恵まれますようにと願いをかけながら頂上に運んでいくお祭りと合わせて一緒に婚活イベントをやっていくと。いいですよね、なかなか大人になるとね、新しい人と出会っていくっていう場所、機会、チャンスが減っていくので、まあ、何かの一つのきっかけとしてね、こういうの、まあ、お友達としてでも、作れるんだったら素敵だなと思いますね。気になった方は調べてみてください。最後天気いきましょう。犬山今晴れてます。暑いですか外。暑い、ね、ジャージね、暑いよね、もう上脱いじゃってるもんね中学生、高校生、中学生ピッチピチです課外学習、はい、愛知県の子 ですか。あ、そうなんだよ、え、違うよって言った今、愛知県からありがとうございます。そう、学生のね姿も、たくさん見えて、秋の犬山も最高じゃないですかね。勉強できましたか、犬山について。バッチリ、犬山城登った。登った、素晴らしいね。これで一つでもこうなんか興味持ってね、何か自分の知識教養で広げてもらえると嬉しい。そんな暑いと教えてくれた犬山ですが、今日の予想最高気温22度、犬山まあ22、過ごしやすいね、気温かななんて思っておりますが、この後天気は晴れと出ております。朝方ちょっとまだ雨残ってるところもあったりしましたが、 この後ね、でもやっぱり夕方になるにつれて気温もぐぐぐと下がっていきますので、今ちょっと暑いなと思っても、1枚ねやっぱり羽織るものを手にしておいた方がいいですね。名古屋の予想最高気温も23度となっております。最低気温が14度、昨日よりマイナス6度低いということなので、やっぱり夕方日が落ちてからはね寒くなってくるのかな。私も今日半袖できたって言いましたけど、さすがに1枚上持ってきました。でもね、こう移動で歩いてそのままのなんだろう、ほてった体で電車とか乗るとめちゃくちゃ暑いね。もう電車もうちょっと涼しくしてもいい。あとデパート暑いよねって思っちゃうんですけど、ほてってます。はい、いつもホットですでも寒暖差やっぱ激しくなってくるんで、インフルエンザもねもちろん流行ってるんで、皆さん引き続き、健康には気をつけていきましょうね。以上ニュース&ミーでした。
トータルビューティーサロンセンティア、自分でできないお手入れはサロンでスペシャルケア、フェイシャル、ボディメンテナンス、ネイル、まつエクでさらにワンランク上の自分になれる。まずはセンティアのインスタグラムをご覧ください。
United Nose Bego and Me。
Bego and Me、
堀江美穂がナビゲートしております。3週間ぶりとなりました、 Bego and Me。今日も犬山のスタジオから公開生放送でお届けしております。たくさんの方本当にね、観光で犬山を訪れてくださってまして、学生もいらっしゃれば、お姉さま方もいらっしゃるし外国の方もね、はい、見かけますね。いいですね、にぎわってる秋の犬山、最高です。ちょっと私犬山城の方は最近行ってないんですけど、紅葉どうなんです、犬山の城周りの紅葉は見えますか今木々が色づいてる感じあります？わかんない人を使うっていうね、スタジオの前の人を使ってちょっと見てってなかなかちょっと暑さでね、まだ紅葉進んでないっていう、ニュースでは日光の方はね今ピークが来たなんていうニュースやってましたけど、まだまだちょっと山の方登ればね、だいぶ色づいてるかなと思いますけど、最近ちょっと紅葉見に行く？行かないですね私は時期を待って公園が色づくので楽しむ混んでるよね。ね、紅蘭系とかさ、昔でもよく連れてってもらったなと、親に連れてってもらった紅蘭系ね、ヘビセンターあったんですよ温泉もあってね、まあ、これを大体なんか年代分かっちゃうんですけど、はい、あって、はい、よかったんですけどもね。一本道なんですよあそこね、確か高欄系のところ、今分かんないけど、はい、それ以来行ってないそんなうろ覚えの思い出だけの高欄系が私の中には残ってますけどでも本当にもうちょっと時期を待てば近所の公園とかでもすごく綺麗にね色づいてくるんでね、その辺まで堀江はもうどうかなと思っておりますが、皆さんの周りはどうなんでしょうかね。そんな、秋めいた風も感じる犬山からの公開生放送となっておりますが、今日のテーマ鍋ということでね、これからもう寒くなってくることを願って、まあ、暑いか寒いかって言ったらもう断然堀江寒い好きなので、鍋とか、まあ、真夏にやるぐらいですからね鍋ね鍋好き、です。皆さんからメッセージ紹介していきましょうかツイッターのゲシゲシさんからね、50代の婚活嫁がおるからなーってこらこらこらね、そこはクリアして、ね、クリアしてっておかしいなおかしいなそれはね、ダメです。ヴィンセントさんはお鍋あるある、糸こんにゃくがいつも残りがちと、あ、好きよ私糸こんにゃく、大人になって好きになったかも、あんまり子供の頃は手は伸ばさなかったけれども、ヴィンセントさんちは残りがちなんですね。他にはですね、新木さんもこんにちはありがとうございます。天白のしげさんからは、スガキ屋のラーメンのスープベースの 鍋の素がいいですと。ウインナーとかしゃぶしゃぶ用の豚肉とか餃子とかいいな。野菜は白菜かキャベツ、ネギがあれば大丈夫ですと。この和風豚骨鍋つゆ、確かにあのスガキ屋の、え、これはスガキ屋のラーメンのスープと同じなのかな、違うのかな、食べたことある？ない。鍋用だからきっとアレンジが効いてる、ベースが一緒でみたいな。締めはやっぱラーメンなんだよねきっとね。うわー、あれはやみつきだもんね、めちゃくちゃ美味しいよね。でここにウインナー行くんだね。あ、本当だ、このパッケージにもウインナー入ってる。いや、さっき私おでんでジャガイモが入っている人がいてびっくりしたっていう話をしたじゃないですか。ジャガイモとそこはウインナーも入ってたんです、おでんに。富士入れる？ウインナー
全然入れます、
ね、入
れる？じゃが
いもも入れる？
そんな抵抗ないです。
嘘でしょ？え、入れてた家で、入れてた家で。え、富士はあの実家が岐阜なんですけど、その人岐阜の人じゃなかったですよ。まあまあ家で入れてたら抵抗ないよね。え、岐阜の郷土料理というか郷土餃子、え、ではない。お友達もじゃがいもウインナーは、いや、それと思ってるの富士だけなんじゃないの。意外とね、自分のあんまり人のお家でおでん食べるとか鍋あんまりないかもしれないから、具材のね変化球に気づいてないっていうこともあるじゃないね。自分家が普通ノーマルだと思ってたらさ、私みたいにびっくりされるっていうのがあるけど、富士は普通、ウインナーもジャガイモもおでんだよ。そうですか。いや、でもこのスガキ屋のパッケージにはウインナーが乗ってる。大体でもこのスープには何が合うんだろう、合うんだろうと思った時に参考にしますよね、パッケージの絵はね。うん、合わせたくなる。あ、しいたけも入ってんのか、えのきじゃダメかなと思いながら、しいたけちょっと値段見て、あ、やっぱ高いな、えのきでいっかとかね。そんなことを、考えながら、買ったりしますけど、あ、これスガキ屋いいですね。締めラーメンでね。でもやっぱなんていうの、雑炊も行きたいな、行けんのかな。あ、美味しそう、美味しそうです。今日のテーマは鍋です。あなたの好きなスープとか、あと漬けだれね、この薬味とこれ混ぜてやると美味しいですよ、などなど、具材の話もぜひしていきましょう。いや、美穂さん、もうじゃがいもでびっくりしてたらこれがみたいなのあったらぜひ教えてください。今日のテーマは鍋です。番組へのメッセージはカタカナでハッシュタグベーグルミーをつけて、番組公式 X か番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしています。
子供と出かけるとき、チャイルドシートに乗せようとすると泣かない？
わかるよ、ギャン泣きされたりするんだよね。でもうちは最近車変えて、子供の目線から外の景色が見えるようになったら、あんまり泣かなくなったかな。
本当？どこで買ったの？
犬山の森戸商会っていうところ、行ってみたら。
United News Bego and Me。
さあ、ここからはリフレッシュ&ミーです。午前の疲れをリフレッシュ、午後からもスッキリ頑張れるよう、アロマテラピー検定1級ハンドケアセラピストの資格を持つ私、堀江美穂が、心に効く香りと簡単ストレッチであなたを癒します。今日紹介する香りはラベンサラ、またはラベンツァラです。このラベンサラとはマダガスカルのクスノキ科の植物で、標高700から1000メートルの高い土地かつ雨が多い地域に自生してるんですよね。このラベンサラは現地語で体に良い葉っぱという意味の言葉で、まあ、正式にはラベンツラちょっと発音わかんないラベンサラと呼びます。 同じマダガスカルの植物にラベンサラと呼ばれるものがあるため、間違えないように、ね、この辺してください。このラベンサラはマダガスカルで万能薬として使われておりまして、お茶にして飲んだり湿布薬などとして現地の人々に長く使われてきました。現在ではラベンサラは免疫力を高め感染症を予防する働きがあるとされ、世界中で使われております。その香りは清涼感のある香りで、スーッと鼻に通る香りなので、気持ちを切り替えたい時や落ち着きたい時などにもおすすめです。まあ、似た香りとしてはユーカリとかティートリーなどが挙げられますが、まあ、それよりももう少し柔らかい香りなので、日常的な利用でも使いやすいのが特徴ですね。また柔らかさの中に少し甘さと緑の葉の香りがあって、お家の中でも自然の香りを楽しむことができるのもポイントです。その効能ですが、無人島にエッセンシャルオイルを1本持っていくならラベンサラだというお医者さんもいるほど、様々な場面で役立つアロマです。特に抗菌、抗ウイルス、抗炎症作用が期待できると言われていて、呼吸器系全般の不調に効くとも言われてます。喘息とか気管支炎、咳などを抑えることが期待できると言われてます。まあ、具体的にこう風邪とかインフルエンザ、花粉症などのアレルギー症状を緩和することに適しているということなので、今この時期ね、インフルエンザね、大丈夫ですか皆さん、ね、これを嗅いで、お部屋にね、漂わせておくと、そういった抑制する効果も期待できるということです。また皮膚への効能も確認されてまして、傷口を治したり水虫、ニキビなどにも効果的と。また慢性的なストレスに悩んでいる方や、不安で眠れなくなっている方、気持ちが落ち込んでいる方などにも癒し効果が期待できる。これもやっぱり無人島に持ってくならこの一本ってね、お医者さんが言うぐらい本当にいろんな場面で活躍しそうなアロマがラベンツラ、ラベンサラとなっています。アロマの効果には個人差がありますので、利用の際は専門医に相談の上ご使用ください。さあ、それではそんなスーッと爽やかなラベンツラを感じながらストレッチやっていきましょう。今回も椅子に座りながら OK です。首、肩、左右ストレッチをしていきます。仕事中ね、やっぱり、まあ、パソコン使う方も多いし、なんとなく肩周り、首周りね、凝っていきますが、なんかだるいな、重いなと思ったら一緒にやってください。1回につき15秒から30秒程度行っていきます。ではまず頭の上で手を組み、はい、ね、息を吐きながら3秒かけて体も右に倒します。いきます。吐きながら、ふー、1、2、3、はい、で吸いながら体を元に戻して、次は左に、ふー、はい、はい、戻して、はい、左、あ、嘘、右はい、はい、戻して、吐きながら、ふー、伸びてますか、伸びてますね、はい、戻して、もう一回いきます、右に、はい、吐きながら、ふー、はい、戻して、吸って、また吐きながら、ふー、はい、戻して、はー、いいですね。首回り、あとなんか脇腹というかね、横も伸びてちょっとすっきりしますね。お腹をしっかりね、へっこませて腰を反らせないようにやるのがポイントです。まだちょっと足りないわという方、各自ね、もう少し足してみてください。さあ、次回はどんな香りとストレッチが紹介されるのでしょうか。以上、リフレッシュ&ミーでした。 United News Bego and Me。 Bego and Me。12時38分です。堀江美穂ナビゲート、ベゴ&ミー。今日も犬山のスタジオから公開生放送でお届けしております。スタジオ前にもね、ホワイトボードを置いて、皆さんにいろいろ書いていただくようにしてるんですが、あ、今スタジオ前、我が家の大好きな鍋はもつ鍋、もつ鍋ね、今は通販でよく買って食べる。持つね。持ってる方は断然きりたんぽ鍋。 ご自身で作られるんですか、きりたんぽ。オーダーし、親が作る。いい。きりたんぽ鍋、私食べたことないかもしれない。なんか、きりたんぽ入れるんだよね。飽きたの。ねえ、あれ、あ、お米？お米ね。こう、こう焼いて、こう丸く、ちくわのみたいな感じでね。あれも作るんですか？あれから作る。あれはもう取り寄せて。ああ、そうか。やっぱ、きりたんぽセットみたいな感じでね。でもつ鍋もやっぱ美味しくないとね、もつがね、美味しくないじゃないですか。すべてが。ああ、そうだね。ちょっと食べてみよう。きりたんぽ鍋は食べたことな。東北に私行ったことがないんで、行ってみたい。ねえ、現地で食べたことあるんですか？ある。あ、お実家がそっちの方。あ、さ、うわ、最高じゃん。じゃあもう、ね、ベテランさんだ。そっか、もしよかったら、美味しいきりたんぽ鍋屋さんとか教えてもらったら。いいですね、地方鍋はいいですよね、鍋の話題ぜひぜひまだまだお待ちしておりますよ。さあ、ここからは堀江美穂のちょっと聞いてよのコーナーです。私堀江美穂がグルミーのみんなに聞いてほしい話を、ねえちょっと聞いてよって、そんなお話でございます。先日我が娘がね、合唱部に入っておりまして、メイフィルっていうオーケストラの人たちと一緒に合唱するという芸術劇場でやったんですけど、もうそれが本当に素敵で、で最初の1時間ほどはメイフィルの演奏をね、クラシックを聞かせていただいて、やっぱり生音いいななんて思いながらも、ちょっとこう眠りにもいざなわれるような感覚ぐらいすごくこう気持ちいい音楽聴かせてもらって、で後半1時間ほどは、540人の中学生たちとメイフィルの、合わせた音楽会ということで、その演奏というか歌声が本当に素晴らしくって、なんか、まあ、私感動屋さんなのでね、甲子園見てても一人で泣いてたりするんですけど、もう涙が止まらなくなっちゃって、それぐらい本当になんかこう中学生たちの純粋な歌声というか、こう伸びやかな歌声で、そこに込められたなんか、でもこの子たちも日々こう葛藤してて、楽しいこともあれば嫌なこともあるんだろうななんて思いながら、それがね、すべてこの歌声に乗って素敵なその演奏と重なって、素晴らしい音楽を聴かせてもらったんですよね。令和4年のね、小中学生の、まあ、不登校数が過去最多になったということで、まあ、29万人を超えてるというニュースがありました。で、その、まあ、理由が、第1位がね、まあ、第1位というか半数以上が、無気力、不安が 51%、51.8% ということで、まあ、それを抱えてる子たちが、この、不登校29万人を超えてるということなんですよね。まあ、で、そのうち4割近くの子どもたち、まあ、親も含め、学校とか教育委員会の支援を受けていない、誰にも相談していないというニュースがあったんです。で、文科省がね、今年3月に全ての不登校をしている子、不登校な子どもたちに学びの場所を確保するという対策を公表はしたんです。やっていこうと、まあ、やってほしいけど、すごく壮大というか、なんていうのか、難しい問題がね、たくさん重なってるなと。その前に、だって4割の子は誰にも言えずね、親も含め相談できていないという現状がここにあるんだなと思うと、なんか本当にこう切ない。なんか私たちもうクラシックもね、例えば自分が小さい頃って多分本当にその眠りにいざなってそのまま起き上がってこないぐらいな感じだったものが、大人になってから素敵だなとかいいなとか、食べ物もそうだし美味しいなとか、大人になってね、いろんなことが分かってきて、いや、これをやっぱり子供たちに伝えてあげたいな、でこういう素晴らしい機会をもう大人として子供たちにやっぱりどんどん残してあげたいし、伝えていきたいなっていうのをね、すごくすごく思ったんです。それが大人である私たちの仕事だなって。でもこの年になってやっと自分は大人だなってちょっと思ってきたんですよ。 昔雑誌見ながらね、スナップ写真で25歳 OL みたいなので写ってる女の子見ながら、その中学生高校生だった私は、はいババアはいババアって言いながら見てたんです。でも本当実際自分が25歳とか例えば30歳になったとしても全然子供で、で考えも行動もすごく子供で、まあ、今でもそんな自分もいたりはするけれども、やっぱり世間的にはちゃんとしたの年齢的にはね、もうすっかり大人で、本当に新しいここ未来を担っていく子どもたちに対してしっかりと責任を持っていかなくちゃいけない年齢だなと改めて思ったんですよね。この4割が誰にも相談できずにいますっていうのを見て、夏からね、夏前から私もリンクミーという、まあ、コミュニティというか団体というか会を、立ち上げまして、まあ、おしゃべりの場という感じで、毎月1回開催をしています。別にね、悩みみんなあるでしょ？来て来てっていうわけでもないですし、ちょっと何かこう、お話しする場所とか、お茶飲む場所みたいな感じでね、できたらなということで、毎月1回やっていて、この相談できる力って、本当にね、すごく難しいんですよね。言っちゃいけないとか、言ったら恥ずかしいとか、誰かに迷惑かけるとか、もう自分の中で、こう、しまっておこう。閉じ込めておこう、処理しようって思いがちなんだけど、このやっぱり誰かに伝える力、相談する力、頼る力ってとっても大事で、全く恥ずかしいことでもないし、ダメなことでもないなと思うので、まあ、ぜひぜひね、もしお時間とか場所とかね、タイミング合えば私の開催しているリンクミーに来てもらったりだとか、自治体でもね、そういう場所もあったりするので、とにかくこの今誰にも相談支援を受けていませんっていう4割の方が何らかしらこうアクションをね起こして、誰かとどこかとつながるといいなというふうに、思いました。あんな歌声を聞いて、で最後ふるさとを一緒に歌いましょうって言われて、ふるさとの歌詞が出てこなかった私。でもなんかそういうね、歌い継がれていくものとかっていうのを大事にしながら、子供たちに何か残すものをね、残せたらなと思った、そんな、いい音楽を聴きながら大人の堀江は思いました。リンクミーの、詳細に関してはね、私堀江美穂のインスタとか、あとリンクミーのインスタも上がってます。次回もね、今月末に一応ちょっとまだ公式発表じゃないんですけど、29日にきっと開催決定をしますので、近々また出しますが、よかったら遊びに来て、いただきたいな。もう何にも元気です。別に話すことないんですけど、お茶だけ飲みに来ましたっていうので全然構わないので、遊びに来てくれたら嬉しいなと思っております。ということで、今日は私がふるさとは歌えなかったっていう話たまにはクラシックもいいよっていう話で収めてもらったらいいかなと思っております。以上、ちょっと聞いてよのコーナーでした。 United News Bego and Me Bego and Me。 堀江美穂がナビゲートしております、 Bego and Me。 今日も犬山のスタジオから公開生放送です。秋になるとスタジオの前、お団子屋さん、五平餅屋さんなんですけどね、その横にテーブルが出されまして、柿がね売られるんです。今年もこの季節が来ましたね。山盛りになって一山いくらっていうね、岐阜の冬柿ね、もちろんスーパーで買うよりも安く、多分ね、一山 4つかな、うん、こっちから見ると4つ一山になってる感じ。300円で売ってます。もう食べましたか皆さん、柿は今シーズンは。まだ食べてないの？あら、我が家はもうやっぱ3玉もう食べましたよ。はいね、秋もいろいろと美味しいもの出てきますけど、いやでもね、今日のテーマ鍋ですけど、まだ野菜がさ高ない？高いよね。大根とかさ300円ぐらいするでしょ。でなんか150円って書いてあるから、わーって走って見に行ったらさ、細 そっていうさ私の足の方が太ないっていうぐらいの大根、これ150円かみたいなね。白菜も高いし、ネギも奥さん高いですよね。最近やっとね、あの198円ぐらいまで時々見かけるなと思うけど、本当になんか300円ぐらいで売ってたりするんで、もうちょいかな、もう少し暑さが落ち着いてきたら、ね、鍋にもじゃんじゃか入れられるぐらいのお野菜が安くなってくるかなと思うんですけど、やっぱりいっぱい野菜が入ってこそね、鍋ですよね。鍋は冷蔵庫に余ってる野菜を一斉掃除、そんなに一斉掃除できるし、ね、お肉とかね、もう食べられるから本当最高だなと思います。さっきあのおでんの中にジャガイモとかウインナーは堀江家ではなかったのでびっくりしたっていう話をしたんですけど、ツイッターのね、つぶやき始まりがまた始まって、ゆくさんからはウインナーとジャガイモを入れた時はおでんからポトフに名前が変わりますと確かにその通りかも。だしもちょっと和からね、洋に変えたら確かにそうですよね。そうそうそう、確かにそうなりますね。でもそれが和で作るとおでんね。同じくね、つぶやきさんから柿の話はね、毎回サラダに入ってます、美味しい。大人になってそのすごい飛行機が今ねえ近くを、これオンエアに乗ってましたか、今どうなんだろう、私の耳にはすごい横通ったかなぐらい爆音で今飛行機が通っていきましたけれども、オンエアに乗ってないことを祈ります。はい、あ、そうそうね、あのなんだ、酢豚のパイナップル、ポテサラのリンゴね、これは賛否分かれるところでは、フージは好き？いける、私もね、いけるんですよピザとかもパイナップルのピザとかめちゃくちゃ好きね、なんか柿の入ったサラダとか美味しいよね。そうなんだ、私もいける派なのでちょっと分かれる、えって思ってたらみんなごめんね、他にはですねえ、あ、なんだったらさっき分かるって分かると思ったのがあったんですけど、はい、パンゴ11さんは僕の鍋は味噌煮込みうどんを買い、そのスープの素で好きな具を入れて作ります。え、それもう煮込みうどんではないんだ、うどんは入れないんだ、野菜入れて締めでうどんなんだ、先にスープでその野菜を楽しむ。え、これは何、味噌煮込みうどんのスープはスガキ屋どこでも売ってますか、売ってる、売ってる、粉、粉、え、液体、なんだろう。私なんか夏にニューヨークからね、ホームステイで男の子が来たんですけど、うどんもすごい気に入って、お家で味噌うどんを作ってあげたら、これを買って帰りたいとって言ったので、まあ、半生麺、常温でもいける半生麺と、であと味噌煮込みのスープが見つからなくて、結局何買ったのかな、確かスガキ屋のコダの味噌煮込みスープみたいなのを確か買ってあげたと思うんですけど、だからなかなかその鍋用として味噌煮込みうどん汁汁って言うとやだねないなと思ったんですけど、え、あ、そのスガキ屋のコナのやつも美味しいよね、美味しいんですよ本当に、あれめちゃくちゃいい出汁入っててね、あ、確かに。これでパンさんは先にご飯、ご飯じゃないや、野菜を食べて、で締めにうどん、卵、お雑炊にはしないんだね、もう締めはうどん、最高ですね。店のものさんは、水炊き鍋に使用するポン酢は庭で採れた柚子を使った自家製、真似できないじゃん柚子ないよ これはいいですね。あのポン酢とか手作りされてる方とかいいわ。うん、いい、かっこいいなと思いますね。あ、しまった、時間あいつが待ってた。こんな話をたくさんしてたらあいつが来るんで行っちゃいたいと思います。今日のテーマは鍋。まだまだメッセージお待ちしています。
United News Bego and Me。
Bego and Me。
どうも、僕ハリエモンです。やだな、僕のこと忘れて。もう出なくてもいいってきっと堀江美穂は思ってたんだな。さあ、ここでは驚くような雑学を紹介していくよ。今日の話題はこれ。鍋の締めにパンを入れる国がある。
鍋の締めってご飯やうどん、ラーメンとかだよね。でもヨーロッパのポルトガルではパンで鍋を締めるんだってさ。僕、ひたひたのパンは好きじゃないな。アソルダっていう名前の料理らしいよ。魚介類もたくさん入ってて日本の鍋と似てるね。ホリエモンでした。
ムラテックを知ってますか。人を助けるからくり機械がパートナー。安心と誇りを持って働いてゆける会社です。なくてはならないまだないものを作り出し未来を描くムラテック。ムラテック。
United News Bego and Me。
Bego and Me。
時刻は1時を回りました。後半スタート、ベーゴ&ミー。引き続き私、堀江美穂がナビゲートしていきます。今日のテーマは鍋ということで、あのトラキシさんからウインナー、鍋物に万能ですよね。娘はウインナーばかり食べますと。やっぱじゃあ一般的なんだ。まあ子供なんそう、焼肉鉄板とかだったらウインナーね、とりあえずウインナー食っとけみたいな。肉焼く前にとりあえずウィンナーぶち込んで先に何本か食べさせてから、はいお肉みたいなね作戦をやったりしますけどね。えそっか、鍋にもいいんだね。メッセージ、番組ホームページの方からも送れますが、湖南市の金ちゃん、ありがとうございます。鍋、白菜はどんな料理にもいいですよね。その通りなんですよ。育てたいな。ネギとかもね、なんか庭先で育てられたらいいよね。シソはね、育てたんですけど、夏ね、すっかり枯れましたね。そんな金ちゃんはですね、今日の朝玉ねぎの苗を500本植えました。これはお仕事でやってるのかな、個人用じゃないよね。ねえ、玉ねぎも使えるよね。いいと思います。ちょっと私も農業じゃないけどちょっと育てたいなと思ったりもしますけどね。神奈川県の高明さんは、好きな鍋、火鍋です。もともと火鍋とは中華圏で単に鍋料理を意味する総称らしいんですが、私たち日本人がイメージする火鍋は、あの鍋が引用マークみたいな形、わかりますか、この引用マークねの形で、鍋で片方が辛唐辛子たっぷりのマーラースープで、もう一方が白湯スープで、一度で二度美味しい、とっても効率的な鍋料理だと思いますと。あ、そうなの、火鍋ってそのマーラースープと白湯スープのことを火鍋って言うんですか。とにかく赤けりゃ火鍋だと思ってたんですけど。私名前が忘れちゃった。鍋をよく食べに行くんですよ、しゃぶしゃぶ推しに。なんだと思う。チェーン店なんでよく、しゃぶよ。あ、今すごいなんか書こうと、あ、当てた、今間違ってた。っていうお店ね。そこも鍋が2つに分かれてて、好きなお出汁をね 選ぶことができるんで、だいたいチゲ鍋と、もう一個は普通和風だしみたいな感じで選んだりとか、うちは人数が多いんでね、家族5人だともう一鍋用意してくれるから、また違う味を楽しめたりするんですけど、やっぱちょっとなんだろう、スープもね、その時々変えて、メッセージさっき来てたんですよ。なんかいろんな味を楽しみたいけど、カレー鍋を作ったら、誰だったかな、子供が辛いから食べれないってなって、結局、だしとか醤油とか和風とか誰でも食べられるノーマルなものになっちゃいますみたいなメッセージが届いてて、すごいわかる。うちも買おうかな、なんか2つに分かれたね、鍋ね。うわー、あー、買うのか、あれを。そうか、だってあれを買ってでね、ねえ、いい、売ってるよね、ね、ニトリ行けば売ってるかな。あ、確かにいいかも。うちもなんかカレーはお鍋2つで作ったりするので、甘口辛口とね、その鍋も辛口チゲ鍋とね、普通のだしと、ちょっとニトリ見てみます。今日のテーマ鍋となっております。好きな具材とか、じゃがいも論争、ウインナー論争もまだね収まってませんので、うちのおでんにはこれが入ってるとかね、卵は一人一個ずつですとか、いろんなルールあったらまたそれも教えてほしいですし、つけだれこの薬味とこれ美味しいですよなんていうヒントもあったらぜひ教えていただきたいです。カタカナでハッシュタグベーグルミーをつけて、番組公式 X か番組ホームページのメッセージフォームからもお待ちしています。 United News Bego and Me。 Bego and Me。さあ、ここからはクッキング&ミーのコーナーです。はあ、今日の夕飯どうしよう、今お昼食べたばっかなんだけどな、さっきハンバーグ食べたからな、肉屋だな、 あでも昨日な魚食べたしななんてね。考えてるそこのあなた、簡単にできる夕飯の献立、副菜の一品に、ぜひ加えてみてください。今日の活用レシピ、活用レシピじゃない、使う食材は白菜です。まあ、だんだん寒くなってきまして、ね、ここから鍋シーズンやってきますので、白菜大事ですよね。でも意外と余ったりもする、そんな白菜を今日は副菜に、使う、ちょっとね箸休め的な一品に、できるかなと思います。水分たっぷり含んでまして、寒くなってくると甘みも増す11月の食材、旬の食材、白菜です。このレシピを使えばあっという間に白菜消費できちゃいます。それでは行きましょう。題名じゃない、料理名は白菜のナムルです。もう箸が進みますね、これだけでね。材料は白菜と煎りごまです。調味料はごま油、鶏ガラスープの素、塩コショウ、以上です。これね、この3つあればきゅうりでも美味しいし、なんだってキャベツでもいけるしっていう、これほんと万能ですよね。今回白菜でやってみてください。まあ、白菜を一口サイズで細切りにしまして、その切った白菜を耐熱ボウルなどに入れて600ワットのレンジで2分ほど加熱します。まあ、加熱した白菜に調味料、ごまを入れて混ぜ合わせたら完成と。早いですね、ちゃちゃちゃとできちゃいます。まあ、今回は切ってレンジでチンするだけの白菜のナムルでございました。早速今日の夕飯から作ってみてください。汁気をちょっと絞ってね、お弁当のねちょっとこうつまみ的なのにも使えるんじゃないかなと思っております。以上、クッキング&ミーでした。 United News Bego and Me。 Bego and Me。堀江美穂ナビゲートのベゴ&ミー、続いては The Spotlight。 このコーナーでは皆さんが知っているようで知らない人、物、事柄の内面を照らし、その素晴らしさを伝えるコーナーです。今日ご紹介するのはこちら。2002年7月19日、彼は愛知県瀬戸市に生まれる。5歳の夏、祖父母から将棋の手ほどきを受けると、 その面白さにどんどん惹かれ、その年の12月に地元瀬戸市内の将棋教室に入会する。入会時に師範から500ページ近い厚さの将棋の本を渡され、まだ読み書きができない彼は記号を頼りに読み進め、1年後には完全に理解し記憶したという。小学校に進学すると、彼は周りの子供たちよりも学力が高かったためか、先生に対して5分でわかることを45分かけて喋るのは無駄ですと伝えたところ、先生からあなたみたいな子もいれば、そうじゃない子もいるんだよと諭されたという。小学校からの帰宅中は将棋のことばかりを考えていたため、よくドブに落ちたり、あまりに考えすぎて頭が割れるほどの頭痛を起こすこともしばしばあったという。そんな将棋好きな彼は10歳で史上最年少の初段を獲得し、中学に進学すると将棋の名人やプロが参加する詰将棋の全国大会で優勝、その後5連覇を成し遂げる。この時から彼は将棋の練習相手として将棋 AI を使っており、予想外の一手を受けることで学び成長していくこととなる。そして14歳2ヶ月という若さで史上最年少でプロ入りを果たし、その後はプロデビュー戦から29連勝を記録することとなる。彼の快進撃は止まらず、彼の5段昇段記念パーティーを祝うその日にはすでに7段になっていた。彼の将棋の強さは世に知れ渡るとともに結果にも示されており、将棋の初タイトルを17歳で獲得、その後羽生以来の7冠を達成した。そして今年10月、彼は王座のタイトルを獲得し、史上初となる将棋8タイトル全てを獲得した。こうして彼は史上初、そして最年少で将棋界の頂点に立った。そんな彼がある時記者からのインタビューで、将棋の神様がいたら何をお願いしますかという質問に対し、こんな回答をしている。せっかく神様がいるのなら一曲お手合わせをお願いしたい。いや、神様なんかいたらさ、
いやもうこの八冠絶対もう誰にも取られないようにお願いしますって
私なら言っちゃうんですけど、もうそれが違うんだよね。素晴らしいです。もうあのなんだろうな、こ素朴さというか純粋さのあの藤井くんね、だからこそ応援したい、それで強いってかっこいいですね。これからもどんどん活躍していただきたい。今回ご紹介したのは八冠を制覇した藤井聡太さんでした。
子供と出かけるときチャイルドシートに乗せようとすると泣かない？
わかるよ、ギャン泣きされたりするんだよね。でもうちは最近車変えて子供の目線から外の景色が見えるようになったらあんまり泣かなくなったかな。
本当？どこで買ったの？
犬山の森戸商会っていうところ、行ってみたら。
United News Bego and Me。
ベーゴ&ミー、堀江美穂がナビゲートしています。今日も犬山から公開生放送です。やっぱりあの皆さんね、聞いてくれてていろいろと反応を X の方からもありがとうございますね。今日はもうなんだろう、2002年瀬戸市に生まれたぐらいでね、あって思った方も多いかな。メッセージで藤井くんですね、将棋で分かりますよっていうメッセージもたくさん反応くれてね、超えたことに反応もくれるし、ホリエモンへの反応も今日すごい多くてありがとうございます。出たホリエモン、待ってましたみたいな、待ってた本当に嬉しいですね。一人でも待ってくれる人がいる限りホリエモンを呼んでいきたいと思いますはい、ありがとうございますね。今日の テーマは鍋でございます、はい、あ、ちょっと店のものさ、アマゾンで980円送料無料で写真載せてくれてあるよねえ、安すぎない？安すぎない？これな、素材なんだろう、安すぎない？ねえ、めちゃくちゃ安いよ。でもまあ一回試すぐらいならこれぐらいでいいのかな。ねえ、あ、これなんだろう、アマゾンでしたっけ、自分のなんか欲しいものリストみたいなの載せれるのってありますか？そういうのなんか聞いたことあるんですよ。自分が欲しいものをその欲しいものリストみたいなところに載せておくと、そのページを見た人が、あ、これ欲しいなみたいな。作りますか？でも海外はよくありまして、そういうのがね、結婚する2人に何か贈り物したいって言った時に、まあ、デパートじゃないけどスーパー、まあカーマみたいな、なんていうのかな、まあ、向こうで言うKマートとかウォルマートとかって言われる、まあ、大型の、まあ、生鮮食品も売ってるし雑貨も売ってるしっていうような大型のね、そういう、まあ、スーパーがあるんですが、その店先に機械があって、で、結婚したい2人がそこの、まあ、バーコードなんかを持って店の中を練り歩くんです。で、自分が欲しいものをピッピッピッピッピッピ登録をしていって、でその機械に登録させる、で帰ります。で、違う日に、あの2人にプレゼントあげたいわと思った方がその機械を検索して誰々と誰々と名前を打つと出てくるんですよ、その人が欲しいものが。で、もう買われたものはそこで、まあ、黒くなってたり消されてるので、ものが被ることもなくって、欲しいものをあげられるっていう、すごく合理的な、もう値段もバッチリ出てる、関係ないっていう、アメリカには素晴らしいシステムがあって、それすごくいいなと。ねえ、プレゼントをあげる方も何あげようってめちゃくちゃ悩むし、時間も取られるし、あげたところでなんか気に入ってもらえなかったら寂しいじゃない、残念でしょ。でもらう方ももらう方で、なんだよこれっていうありがとうの後ろに、なんだよこれっていうがっかりをしなくても良くなるっていう、お互いね、ウィンウィンのシステムがあるんですけど、それはね、本当に日本でもやったらいいのにね、ダメなのかしら。やっぱりこう、なんだろう、値段がはっきり分かっちゃうようなものっていうのは日本文化としてちょっとね、いやらしいというかあるのかもしれないですけど、でもね、本当に喜んでもらえるもの、欲しいもの分かって、ウィンウィンでね、アマゾンの欲しいものリストあげたら、この鍋も届く。980円ぐらいだったらね、ちょっと買ってあげようかなってリスナーさんもこれぐらいなら買ってやろうかなっていやらしいですねいや、でも意外と安かった、びっくりしました。まあいろいろあるんでしょうけど、ちなみにニトリはなかったのかな誰かよかったらまた覗いてね、見てください。たぬきちさんもポチりそうになってなりました。いいんですよ、ポチってくれてもね、はい、他にはですね、鍋、あ、そう、さっきね、ココイチのカレー鍋の素を買って食べたら美味しかったけど子供たちに、まあ、辛かったっていうね、猫ジェラちゃんのこのツイートポストがきっかけで、私が今この鍋を買うかどうかになってます一味、薬味の一味ね、 かけますね。で、私あれが好きなんです、あれです今日もクイズです、私のあれクイズ薬味といえば、あたりさすが伊達にね2年目を迎えてませんね、このコンビね。柚子胡椒美味しくないですかね。柚子胡椒めちゃくちゃ好きです。餃子とかも 私柚子胡椒で食べたりするぐらい柚子胡椒大好きですね。ありがとう。いやもう今日これでなんか気持ちよく終わります。一味なのか七味なのか、そのあたりもね、やっぱ1ですよね、7じゃなくってね、1ね、なんか2な気がしません？1だと辛さが違うのか、まあ、薬味の数がね違うんでしょうけど、なんか7より1の方が 2な感じがして、家にも一味しかうちも置いてませんけど、まあ、使う人がね大人と、あと一番上のお姉ちゃん最近、まあ、辛いの大好きなので、使ったりしますけどもね。まめっこさんは無印の火鍋すごい辛いですと。無印火鍋を出してるんですか。元なのかな。カレーはよく買うんですけど、無印のレトルトカレーすごい美味しいですよね、うん、あれはよくいろんな種類買ったりしますけど、鍋にも無印手を出してきた。はあ、これ手強いですね。ねえ、火鍋の元なのかな、うん、ちょっとこれも要チェックですね、うん、にはです、ホリエモンのメッセージが並んでますね。ありがとうございますね、うん、で、あ、お、あ、さっきのあの飛行機ね、皆さん聞こえたかどうか分かりませんが、ヴィンセントさんから、航空自衛隊のショーが今週末各務原であるとらしいね、その練習じゃないかとね、はい、いただきましたよ。本当にあのやっぱりイベント日和なシーズンですもんね。毎週末いろんなことがあります。まあ、あの私は明日、そして週末もそうですが、ドルフィンズのホーム試合が控えてるんでね、ずっと愛知県、旧愛知県体育館ドルフィンズアリーナにこもっておりますが、よかったら遊びに来ていただきたいと思いますけども、本当にいろんなところでいろんなことをやっててね、楽しい、どこに行こうか悩んじゃいますよね。他に、あ、キャップボーイさん、オンエア乗ってます、飛行機って、そうなんだ、乗ってたんだ、やっぱり結構大きかったもん ね、 ね、そんなキャップボーイさんね、鍋に牡蠣入れますって、え、本当、本当ですかこれ、本当かな、なんか写真も一緒に合わせてる、写真はね、なんか柿というよりはどんぐりみたいな、これは何だろう、入れ物なのかなね、写真も合わせてくれてますけど、柿、さっきなんだっけ、トマト鍋ね、トマト鍋やりますっていうメッセージも来てたんですよ。で最後あのパスタ入れたりとかリゾットにしてっていう、やったことないな、やっぱりなんだろう、いっぱいみんなで食べるんで、みんなが好きだってなると、さっきね、猫ちゃんさんも言ってたように、こうみんなが食べれるものって絞めていくと、やっぱり和風だしとかちゃんことか塩とか、その辺にやっぱり行きがちですよね。でもいろんな鍋、はい、食べたいですね、確かにね。カニバーの、皆さんどんなの、店のものさん昔から普通にじゃがいも入ってた、じゃがいものさんまた来ましたね、じゃがいも入ってた、本当、おでんですよ、おでんですよおでん、え、それ味噌つけるんですか、そこのハフハフフハフハフフ、おでんやっぱ味噌つけないと食べれないですよねちょっと今年は入れてみます、我が家もじゃがいもをどんな反応するか、子供たちはあのおでんのじゃがいもを食べたことがきっとないので、うん、やってみたいと思いますね。ーコーディーさんもじゃがいもとみんな普通に入れてますと、そうか、もうここまで来るとなんか私たちはもうちょっと違うね、人に少数派になってきたということですかね。えそうか、一度やってみよう、で食べたことあるんですよ、人のお家でね、じゃが 芋っていやいやいいなって思いながら美味しかったんですけど美味しかったんですけどっていうね。はい、皆さん皆さん本当にいろいろとね、鍋楽しんでいらっしゃいます。まだまだあの変わり種とかこのスープあのメーカー名もよかったら教えていただいて美味しいですよなどありましたら合わせて教えてください。ハッシュタグベーグルミーをつけて番組公式 X か番組ホームページのメッセージフォームからもお待ちしてます。
United News Bagel and Me
Bagel and Me
1時38分です。堀江美穂ナビゲートのベゴ&ミー、今日は鍋をテーマにしております。簡単でいいですよね。野菜も食べれてお肉タンパク質も取れて最高。もうチャチャチャと全部入れてね仕上げちゃう。我が家は冬シーズンには週1で必ず土鍋がねだからしまえないのずっと出てて、あの乾燥するのも結構時間かかるんですよ。土鍋ってねあの水を含んでて乾いたなと思ったら意外と乾いてなくて、なのでずっと出しっぱなしだったりするんですけど、その土鍋でいろいろ鍋を作りますが、ポンスケワオさんからね、自分は昆布とカツオの出汁に手羽元と手羽中野菜をたっぷり入れて醤油と塩で味付けした鍋を作ります。出汁も出て美味しいですよと。美味しそうだね。この昆布とカツオの出汁も自分で丁寧に取るのかな。もうシャシャシャシャって粉でさね、うん、だ丁寧にやったらめちゃくちゃ美味しそうだね。炙ったりするのかな鶏。うわこのね鍋のタンパク源肉も豚鶏いろいろありますけど、何がフージは好きですか。豚、わかるわ。うちもね8割豚だね。8豚2鶏8豚2鶏かな。牛あんまり入れない。牛はもう外で食べるときに食べて、家だとね8豚2鶏ですね。美味しいんだよ豚バラね、薄切りのね、シャーってやって最高ですね。でもこの鶏の出汁とかも美味しそう。メッセージフォームから豊橋ののりおさんは、あ、豊橋今朝雷鳴ってましたと。じゃあ場所によってはねよくあれかもしれないですね。最近何度も作ってるのはおでんですね。味噌をつけながら食べるおでんなので、昆布出汁やかつお出汁で具材を煮込んでそれぞれ好きなお味噌をつけて食べますと。じゃあその何もうつけて味噌かけて味噌のあの甘い赤味噌じゃなくって赤味噌、柚子味噌など、とつけて味噌かけて味噌などなど用意してると。美味しいこんにゃくがあり、三角に切り串を刺したものや油揚げに鶏肉をこれでもかと詰めたもの、いいわこれ。ちくわやいろんなはんぺも美味しいと。作り手が楽ちんなのが最高です。そうなの、ぶっ込めばいいからね最高ですよね。でもこの油揚げに私ねこれお餅入れるんですよ。お餅入れて止めて、はい、美味しい。これおでんに入れます。これおありありだね、ありだね。え、でも油揚げに鶏肉は入れたことなかった。もう何でも合いそうですけどね、うん美味しそう。でもこんにゃくはやっぱりこうなんか串に刺したい気持ちはすごくわかる、ね、あれ を食べる。でも柚子味噌とかなんだろう、その味噌を変えるっていうのはなかったな。いつも赤味噌とお砂糖とお酒を入れて、私は自分であの作っちゃうんですけど、赤味噌をなんだつけて味噌かけて味噌ね、自家製つけて味噌かけて味噌してるんですけど、それで結構あのみんな美味しいって食べてくれるんでやってますけど、味噌だれを変えるっていうのも確かにあるかもしれないですね。あ、やっぱりコーディさん、お餅が好きな自分はしゃぶしゃぶやるときに必ずと言っていいほどしゃぶしゃぶ餅を入れますと。しゃぶしゃぶ餅もちょっとお高いんですよ奥さんね。えでもね、あれね、自分で切ろうとしても切れないんですよ。何回かトライしたことある。薄くね、あの角餅を切ってやろうと思って やるんですけど、なかなか切れないんで、やっぱりこれだよねって言ってシャープ餅買うんですけど、お肉違う、お餅でお肉を包んでポン酢で食べるのが美味しいと、これは美味しいかもしれないと思ったその下にコーディさんがおでんの写真を載せてくれてるんですが、びっくり、もうウインナーとかジャガイモの次元じゃないです。キュウリ入ってます、トマトも入ってる、これおでんですか？すごい、これコーディさんのご自宅のね、おでんなのかしら、なんかそういう料亭おでん屋さんみたいなとこ行くとね、あれかも、あ、ちっちゃい子が今手振ってくれてる、好きな鍋はある？なかなか小さい子にね、お鍋、僕ねこの鍋好きなんすよってないかなと思うんですけどね。お団子食べて、お団子美味しい？かわいいですね。ね、ドラキスさんも鶏肉とネギのすき焼き、すき焼きやってないな、すき焼きもいいですね。牛肉ちょっとお高いから、うん、ドラキスさんのように鶏肉とネギのすき焼きでもいいかもしれない。今日鍋か、鍋か、今日はね、帰るのもちょっと夕方になりそうだし、今日は鍋ですね。今日のメッセージテーマ鍋となっております。滑り込みメッセージもお待ちしています。
United News Bebo and Me
Bebo and Me。
1時44分です。ここからはミッサン地、観光地などを紹介していきます。今週末のお出かけ情報の参考にしてみてください。今回紹介するのは第23回瀬戸マルットミュージアム大回遊ゆるり秋の蔵巡りとなっています。まあ、焼き物の街として有名な愛知県瀬戸市、もう今は富士フィーバーで湧いてますけどもね、そんな瀬戸市なんですが、市内の地区にある赤津、信濃、水野では地区ごとに焼き物が有名で、そこには代々焼き物を作る蔵元、窯元の工房があり、ものづくりの伝統の今を多くの人に伝えているということです。私も大学4年間はずっと陶芸の授業を取っていて、あの信濃にはね何度か行って作りに行ったりもしてたことがあるんですけれども、いいですよ、あの雰囲気の中でね、やっぱ作るのいいですよね。窯元さんの普段見ることができない工芸とギャラリーをこのイベントの期間中は開放し、焼き物をより多くの人に知ってもらえる機会を提供しているということです。ぜひ、あ、どんな風に作ってるのかなって、その奥までね見せてもらえるということなので、このチャンスに覗きに行ってみてください。で、各あのエリアにて展示とイベント内容が違うそうです。例えば赤津では、各、窯元で渡される散策マップと情報チラシを片手に風情ある街並みを楽しむことができるそうです。1日100枚限定のスタンプラリーも行うので、子供と一緒に、ね、スタンプ貯めながら楽しく回るっていうのは赤津ではできそうですね。そして信濃、こちらでは、信濃陶芸、陶磁器センター前ではガチャがありまして、そのガチャに書いてある窯元さんのところに行くと景品がもらえると、陶磁器センターでガチャガチャっとやって、誰々とね窯元の名前が書いてあって、それを見せて持っていくと、あの景品がもらえるって、楽しいですねそれもね。そして最後水野では、各窯元で展示と販売、そしてろくろ体験楽しむことができます。で、あのゴーストのようにね、2人でやっちゃダメです、あれ一人でやってください。そんなろくろ体験を楽しむことができるということです。他にも瀬戸グラミュージアムでは企画展が行われていたり、アトリエ公開などもあるということです。さらに夜になると秋の景色も楽しむイベントが開催されます。岩屋堂公園ではもみじのライトアップが期間限定で開催されるということで、昼のねやっぱり紅葉もいいですけど、夜のライトアップはまたね違った姿で本当綺麗ですよね。瀬戸の焼き物文化に触れた後に紅葉、もみじ見に行くのもいいんではないでしょうか。 今週末です。11日土曜、12日日曜日。アクセスは名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅下車、その後は各エリアへ便利な無料回遊バスがあるということですので、ぜひこちらご利用ください。今年の秋は瀬戸の焼き物の伝統に触れてみてはいかがでしょうか。以上、みっさんちでした。堀江美穂がナビゲートしております、ベゴ&ミー、エンディングのお時間となっております。早いですね。家で鍋が出るときは親が薄く餅を切って出しています。しゃぶしゃぶ餅は買ってないですね。弟は餅が大好きなので、どんな味の鍋だろうと入れてますと、ね、メッセージフォームからいただきました。ありがとうございます。そう、 いいんですよ、買わなくても。家のね、四角餅を切って入れれば、うちもやりますから、時々。素敵なお母さんね。そしてパン51さん、おすすめの柚子胡椒ありがとうございます。お高いんですかこれ。そうでもないね、福岡県の手作り柚子胡椒、国産の。やっぱ違うんでしょうね、香りがね、美味しいですよね。ねえ、じゃがいもはね、あ、おでんは味噌かからしだけをつけて食べるのも好き。あ、からしもいいね。ねえ、鍋キューブの素もいい、使えるよねこれね、本当に。あとケイトルさん、もう仕事終わりに献立考えるのめんどくさいので、職場隣のスーパーで買って帰ります。今日の晩ご飯これにしようかなと。でもね、すごく美味しそう。鶏三和のあの名古屋コーチン、鶏だし塩地鶏鍋スープ。スープもさ、お高いのは結構高いんですよ奥さんね。で、我が家なんて2パックは必ずいるわけで、なんだったらちょっと予備に3パック買ったりするんで最近私、味噌鍋は自分の、まあ、元々はあのクックパッド先生から教えていただいたものなんですけど、を味噌鍋使ってます、ね、もしあの教えてほしい方いたら、後で私のインスタにも載せてもいいですけど、全然味噌鍋はそれやってますね。あ、でもね、トラキさんのすき焼きのメッセージ読んでから、ちょっとすき焼きもいいなと気持ちが今揺れております。あ、でもネギがないな、ね、っていう問題もいろいろありつつですね。いや、ほんともう少しね、寒くなってくれると嬉しいな。やっぱり季節はね、こう夏が終わって徐々にこう暑さも薄れて、秋の涼しい風を感じながら、冬の木枯らし、ね、を感じて、あ、冬だねもうっていう、欲しいじゃないですか。何回も言いますけど、私半袖で来ましたから今日でちょっと気持ち、あのもみじを意識して、あのもみじ柄じゃないや、もみじ色の半袖ね、あの、まあ、袖は七分っていうね、ここもちょっと多少気を使ってきましたけど、でもな、夏の服装一枚で来るぐらいの気温なんですよ。もう少しなんか秋をね、感じたい、楽しみたいなっていうのはありますよね。なので冬に向かって、もう夏はね、やっぱり鍋はダメ、雷落ちてね、あの闇鍋になっちゃうから、本当に闇鍋の汗かきながらなっちゃうんで、夏の鍋はちょっと控えたい。やっぱり冬ね、これからみんなで温まるためには、野菜もそしてタンパク質も取るためにね。あ、素敵な、綺麗ですか、紅葉の T シャツ、ありがとうございます。もうスタジオ前からメッセージで、綺麗です、知ってるお決まりのセリフでお返しさせていただきました。本当にありがとうございますね。皆さん本当今日たくさんね、あの反応もしてくださってね。鍋まだいけますねこれね、いろんなお話。あ、コーディーさん、さっきあのきゅうり入ったおでん、これご自宅のですか、あったら自宅ですと返事をくれました。柔らかくなったきゅうりに味噌つけて食べるのが美味しいと。だってあったかいんでしょそれ。あったかいでしょあー、そうですか。きゅうりはじゃあ冷やしてもあったかくてもどっちでもいけるということなんですかね。はい、あとは蜂豚ニトリね、鍋をニトリで買おうかっていう話もあったんで、今日ニトリ尽くしな放送に なってしました。キャップボーイさん、ニトリ好きですかってね。いいですよね、ニトリは本当使えます。八豚ニトリ、我が家のこの鍋に入ってくるあの鶏、あの何ですか、タンパク源の割合を表したものです。これあの期末出るんでね、よかったら覚えてる。八豚ニトリですね。トマト丸ごと入れたりとか、いろいろ本当皆さんあの我が家のね、それぞれの味があるみたいで、みんな食べに行きたい。あの突撃隣の晩ご飯みたいに、お玉とお茶碗持って、私あの皆さんのお鍋食べに行きたいなと思うぐらい、おいしそうというか興味がそそられる、そんな味がいっぱいありました。ちょっとこの冬ね、いろいろと試しておいしいのがあったらみんなでシェアしていきたいなと思っております。まあ、たくさん食べておいしいもの、本当に風邪ひかないように。インフルエンザまだ私のところに脅威は来てませんが、あの子供の他の学年はね、学年で学級閉鎖、学年閉鎖になってる、学年もあったりと、やっぱりこのじわりじわりとその足音は聞こえてるので、手洗いうがい、そしておいしいものをしっかり食べて、でたくさん寝て楽しく過ごしていきましょう。私は明日、MC 務めさせてもらっています名古屋ダイヤモンドドルフィンズの水曜日ナイターゲーム、このエンディングの曲も一応中山きんに君がゲストで来るんです。さっきねチケットちらっと見たらね、数枚は残ってたんで、もしよかったら来てください。週末もあります、よかったらあの遊びに来てください。ドルフィンズアリーナでお待ちしております。ということで、ベーゴ&ミー、お相手堀江美穂でした。次回11月21日にまたお耳にかかりましょう。それじゃあね、バイバイ。